私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日私たちは全聖徒の日、昇天者記念の礼拝を守っています。私たちの教会はもう90年を過ぎて、もうすぐ100年を迎えようとしております。その間にたくさんの方々がこの教会で、また九州学院の教会で洗礼を受け会員になられ、そしてまた多くの方々が天に召されていかれました。今回昇天者名簿をですね、整理するときに、この方は一体どんな方なんだろう、もう皆さんもわからない方もおられるんじゃないか。しかしこの一つ一つまだご存知の方もおられるので、そういう方に協力していただいて、実は今日はこの小冊子を作らせていただきました。昨日これ私2時までかかってですね、それはいいんですけども作りました、はい、なんで2時までかかったかって、それはすぐできるんですけど、こう一つ一つ読んでいってですね、ああこの方はこういう方だったのか、多分こういう信仰を持っておられたんだろうな、そのことを一つ一つですね、思いながら祈りながらこれを準備してたら2時になってしまいました。でこれ後でゆっくり皆さん読んでみてください。この教会がこれまで果たしてきた役割であるとか、またその神様から与えられた恵みであるとか、それがここにぎっしり詰まっています。まあ、九州学院の先生たち、またその家族の方々も多いですが、しかし実はここには名前と受洗の日付しかない方もおられます。まあ、この教会の牧師先生が教会士、刑務所での働きをされていたということもあります。そこでキリストに出会って、そして受洗された方がおられる。また病床洗礼を受けて天に召された方々もおられる。まあ、一番痛いな、心が痛いなと思ったのは、生まれてその時に病床洗礼を受けて、その時その日に天に召されていったお子さんもおられます。それがこの中に全て凝縮されています。この一人一人を見る時に、私たちの大江教会がどれだけ大きな恵みを神様からいただいてきたか、そしてそれが今も私たちにつながってきている、そのことを私たちは覚えるのです。本当に私たちはこの大江教会でたくさんの役割を与えられてきた。そして一つ一つ神様が話してくださって、そして今がある。そして今今日集まって、この一人一人を覚えて祈るひとときを与えられている。そのことにまず感謝をしたいというふうに思います。今日イエス様は、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと言われました。この大江教会でこれだけの名簿があり、そしてこれだけの歴史がある。それはその人は豊かに実を結ぶ、実を結んだ結果がこのように私たちが今この名簿を手にしているんだというふうに思うのです。宗教を英語で言うとレリジョン、レリギオというふうに言います。これはもともとラテン語から来ている言葉です。本来の意味は何かというと、実はつなぐとか結び合わせるという、それが宗教という意味だそうです。つまり私たち人間が永遠なるもの、人間の力を超えた神的なものとつながろうとする営み、実はそれを総じて宗教というふうに表現したのではないかと言われています。ですから宗教と考えたときにはつながるということです。しかもそれは何につながるかというと、私たちキリスト者はもうイエス様につながるというこの一点。そして今日イエス様は私につながっていなさい、私を離れてはあなた方はもう何もできないとおっしゃっていますので、私たちが宗教ということを考えるときには、実はイエス様につながる、そのことを考えていけばいいのだというふうに思います。まさにキリスト者という方々の宗教、信仰者 の根本は何かということは、つながるということのあり方で示す、まあ、そのように思います。誠のブドウの木であるキリストから離れるのはどのような状態を指すのかというふうに思います。私たちは常にイエス様とつながっている、そう思っています。しかしある時、なんかキリストから離れているなと感じることもあります。どうしてもキリストにつながれない、そういうこともあります。どうしてそういうふうになるかというと、やっぱりその時には自己中心に陥っていたり、また人生に対する否定的な感じを持っていたり、また消極的な態度や人間不信、また不安や恐れ、心の虚しさ、自暴自棄、悲観的で希望を失った状態、不正、敵、争いなど、悪へ傾いて、心が傾いていく、そういう時にキリストから離れているなと思うのではないかなと思います。しかしヨハネの第一の手紙にはこういうふうに記されています。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神のその人のうちにとどまっていてくださいます。神様が与えてくださった掟、御言葉、そこにいつもとどまっているならば、私たちは神様のうちにいるのだ。ですからマルチン・ルターが言うように、聖書のみ、御言葉につながっている、これが信仰者のあり方であり、御言葉につながっている時に初めて不安や恐れ、そういうものを取り除くことができるのではないかなというふうに思うのです。大切なことはキリストの言葉を心に留め、それに従うことがキリストにつながることなんだ。常に御言葉を聞きながら生きていく、そのことが私たちに信仰者に与えられた一つの務めであり、キリストにつながった人たちがこの世に天国に行き、そしてまた癒され、私たちにその信仰を指し示しておられるのだというふうに思うのです。私たちが誠のブドウの木であるキリストにつながって生きるとは、目に見える神の民である教会の一員に加わり、その命の水から生きる力と糧をいただくこと、そのことを示しています。実はつながるということは交わりということと同じことなのです。私たちは常に教会に集まり、実は交わりを持っています。この交わりは天に先に行かれた方々と同じように交わりを持っている。私たちの信仰によれば、地上で聖餐式が行われているときには同時に神の国で同じ聖餐式が行われている、その信仰に立っています。それが私たちの永遠の交わりです。常に先に行かれた方々と私たちは共に聖餐に預かり、キリストの体を受け、その血を受け、そして力をいただいている、そのことに感謝するのが教会であり、そこにつながるものとなる、そのことを大切にしていきたいというふうに思うのです。ある一人 の, おじいちゃんがおられまして、どうしても自分が天国に行くっていう実感がないっていう、そういうおじいちゃんが一人おられました。でそれはどうしてかっていうと、自分がこう神様に従ってきた、そう思って生きているんだけども、どうしてもそれを神様がよしとしてくださっているとは思えない、そうおっしゃってたのです。でたくさんの罪を犯してるし、イエス様の言葉に何も従えなかったから、自分はもう天国行けんという、そういう話をしていたおじいちゃんがおられました。でこのおじいちゃんに、どうやったら、いや神様っていうのは全て、救いを与え、自分のもとに招いてくださってるんですよってことを、お伝えしなきゃなというふうに、どうしたら伝えられるかなと思っていた時にですね、一つのじゃあ物語を書いて、そして、そのおじいちゃんにですね、お話ししようかなと思っていたのです。絵本のために書いてたその物語をちょっと優しく書いたんですけど、でその物語はですね、こういう物語を書きました。ある一人の信仰者がこの世の人生を終えて天国に行く、天の門までやってくると、 そこにはですね、ペテロがいてですね、今から試験をするんですね。で、これからあなたが天国に行く門のまでに12個のろうそくがあると。そして、一つ一つの言葉がそこに書いてあるから、それを書いてですね、一つをこう吹き消す、ね、息をかける。そのことが守れなかったら、そのろうそくは消えていくんですね。しかし、一つでもろうそくの火がですね、灯っていたらですね、あなたは天国にですね、行けるでしょう、とペテロが言う。さあ、天国の門のところに行きなさい。送り出される。まあ、そういう話を書いてますね。で、信仰者はですね、その光の道を歩いていくんですね。で、一つ目のろうそくの前に来ると、なんて書いてあるかっていうと、何時私の他に神があってはならないってですね、十回があるんですね。で、その言葉を読んでですね、ろうそくを吹き消すんですね。で、その信仰者はもちろん神様だけを信頼して生きてきたと思ったんですね。でも、その時よく考えると、いや、おみくじ引いたなとかですね、いや、神社に行ったなとかですね、そう思うんですね。そうするとですね、非常に不安になるんですね。で、ある時はですね、神様よりもお金に頼ったんじゃないかとかですね、迷うんですね。で、迷いながらですね、ある時は神様を忘れていたんじゃなかろうかと迷いながら、ろうそくの火をですね、吹きかけるとですね、ろうそくの火は消えるんですね。これみんな消えると思いますですね。神様を忘れていることがやっぱり多いんですね。で、ああ消えちゃったって次に行くと、あなたの父と母を敬いなさいって書いてある。いやー、敬ったかどうか。で、吹きかけるとまた消えるんですね。で、十回の一つ一つを読んでいくとですね、殺してはいけない、嘘をついてはいけない、隣人のものを欲してはいけない、どんどん続いていくと全部消えていくんですね。確かにそうなんですよね。私たちはモーセが私たちに伝えたあの神様の十回すらも何一つ守れてなかった。もう絶望的にですね、こうですね、なるんですね。で、しかしろうそくは12個ありますから、あと2つあるんですね。で、11個目のろうそくの時はもうこれ10回じゃないから次は絶対いけると思うんですね。で、そこには何て書いてあるかっていうと、隣人を愛することができたかって書いてあるんですね。これが一番できないんですよね。で、その信仰者もですね、もうこれを見た瞬間にですね、ああもう自分はもう天国に行けないって思うんですね。そして弱々しく息を引っ掛けたら、やっぱりそのろうそくはですね、スパッと消えてしまうんですね。で、暗闇の中にですね、一つのろうそくしかなくなっていくんですね。さて、この12個目のろうそくのところに何が書いてあるかということなんです。で、皆さんだったらそこに何が書いてあると思いますか？これまで11個っていうのはですね、殺してはいけない、干してはいけない、あれをしてはいけないですね、神様からの命令なんですね。で、しかし12個目のろうそくには何て書いてあったかっていうと、あなたは神様から愛されたかって書いてあるんですね。で、これはですね、自分がですね、できないことではないんですね。これは神様の問題なんですよね。そういう罪深く、そしてもう本当に人生の中弱々しく、不安に満ちた、恐れに満ちたその信仰者が、あなたは神様から愛されたかという文字を見たときに、やっぱり涙を流すんですよね。こんな自分でもですね、生きてきた道をですね、悔い改め、そして一つ一つ悔い改めたときに、キリストが共に歩いてくださった。まあ、素晴らしい伴侶を見つけ出し、家族を与えられ、孫を与えられ、苦しい、辛い試練の中でも、必ず道をお勧めしてくださったのは神だった。こんな私をも神様は愛してくださった。それを否定することができないんですね。で、彼は最後にですね、そのろうそくに息を吹きかけると、やっぱり消えないんですよね。多分これは永遠に消えない日だと思います。しかも私たちに与えられているろうそくはこれ一つで十分なんだというふうに思うんです。まあ、信仰者がその思った瞬間に天国の扉が開く音が聞こえましたっていう物語を書いたんですね。 で、おじいちゃんにですね、この話をですね、ゆっくり話して聞かせた時にですね、やっぱり自分はそうだったなですね。自分は本当に神様の約束とか、また御言葉とかは守れなかったけど、神様が自分を愛してくださったってことだけはですね、誰も消すことができない。そのことを一つを持って自分は天国に行きます。まあ、多分私たちの元から天に召されていった人たちも、何か大きな偉大な功績を残したから天国に行かれたわけではないと思います。本当に何が天国に行かれたかっていうと、神様に愛されたから。神様がこの一人一人のためにイエス様を十字架にかけて死んで罪を許してくださったから。神様の方から私たちを導いてくださったから、多くの人たちが天国に行くし、また私たちもその信仰の後をたどりながら、同じように全てのものが神の道に招かれている、そのことに今日は感謝する日だというふうに思います。私たちはこの多くの方々と共に同じように神様に愛されています。再び神様の国で再会するまで、私たちは残された人生を互いに愛し合いながら過ごしていく、そのことを今日は教えられていると思います。また私たちもいつかはこの名簿の中にですね、載るんですね。多分私は最後まで残って、この人はどういう人だったかっていうのは今度は私が書いて、まあでもで、いつかは自分のことも誰か書いてくると思うんですけども、でもここにこういう信仰者だったっていうふうが書ける、まあ、そのような信仰をですね、持って生きていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は昇天者記念の祈りをの時を持っています。どうか主、あなたが私を、また私たち一人一人を愛してくださっていること、その愛のゆえに神様の国に招かれていることをもう一度私たちに覚えさせてください。先に天に召された人たちと共に再会するときに、その愛を共に喜び、また分かち合うことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。